それでは平和の祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに意志を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の皆によって、こんにちは。
こんにちは。
ついこの間暑くてしょうがなかったのに、今これか。まあこんなもんですね。でも天高くうまくこゆる秋、全然ですね。天は全然高くない。でもまあそのうち秋らしい秋になるでしょう。では今日と明日のミサの3箇所についてご一緒に考えてみたいと思います。まず詩ら35:15-17まで。詩らの35:15-17まで。詩ら35:15-17まで。はい、お願いします。
苦しみ悩む人への神の憐れみ。不正な生贄を頼みとするな。主は裁く方であり、人を偏り見られることはないからだ。貧しいからといって主はエコひいきされないが、虐げられている者の祈りを聞き入れられる。主はみなしごの願いを無視されず、やもめの訴える苦情を顧みられる。
ありがとうございます。では神が虐げられているものを大切にします。すなわち貧しい人、みなしご、やもめ、最も貧しいものを大切にします。エコ引きされない、エコ引きされない、差別されない、むしろ弱い立場の人をより大切にしてくださる。これは神の、方針ですね。私たちは神の子として生きるんだったら、神のように人、この人たちを見るべきです。差別しないで。私たちは心の中では少し差別しているかもしれません。それはやめて、むしろこの人たちは、ですからお金の面でも健康の面でも弱い人、あるいは能力の面で、肩書きの面で、財産の面で、性格の面で、教養の面で低い、私より低いと人もいますね。その人たちを私たちは少し心の中では、まあ、差別する、あまり大切にしない傾向があります。それはいけない。神の子となりたければ、神のようにこの人たちをどちらかといえばより大切にする。無視しないで、 なんかそのような人を見ると自然に離れるんですね。私たちはその誘惑を感じる。自然にそれをしないで、やっぱりいいですね。不快ですから、無理に近寄るんじゃなくて、深い尊敬を持つ。深い尊敬。先ほど言ったように、いろんな面では私より弱い立場に置かれているけれども、人間としては決して私の方が上とは思ってはいけない。もしかしたら神の前には、神の前にはこの人たちの方が私より豊かであるかもしれない。ですから深い尊敬を、尊敬と愛、尊敬して、そして人が助かるために人に使える姿勢で生きる、神の子として。そしてもう一つ続けまして、神がこの人たちを聞き入れられる、聞き入れられる、顧みられるといいますか、その人の叫び声、その人の願いを聞いてくださる、顧みてくださる。ところがこの間言ったように、それは本当かなと私たちが疑う時もあります。こんなひどく苦しめられている人に対して神様は何もしてないじゃないんですか、どうしてもっと大切にしてくださらないんですかと、これを感じる時もありますけれども、いつか言ったように、神様が私たちと悩んでいる人の祈りを聞いてください。これを信じるべきです。聞いてください、聞き入れてください、本当に心で聞いてください。ただその結果は一概には言えません。私たちが望んでいる結果は出てこないかもしれません。ところが聞いてくださったので、その祈りを他のところに回してくださるかもしれません。神様が、例えば私はこの痛みを治してほしい、でも治らない、治らないけれども、あなたはこの痛みがあっても喜んで元気よく生きることができる、その情熱、その心の元気の方が体の元気よりも大切です。そこに神様があなたの祈りを回してくださるかもしれません。あるいはあなたの夢、本当に求めていることがある、いいことで、芸術の面でもいろんな面でも本当にいいことを求めているけれども難しい、でそれを一生懸命に求めているのにうまくいかないけれども、あなたは他のことのために、あの痛みの心のあの痛みのために願ったんですね。その祈りを神様は聞いてくださって、であなたの夢に回してくださるかもしれません。ですから信じなさいとイエス様が言う、神様が必ず聞いてくださる、ただ結果は神様が人間の自由と自然法則を尊重してますので、必ずしも私たちが望んでいるところにならない、いちいち奇跡するわけではないんです。こういうことです。はい、で神様が言っているので、愛し合いなさい、愛し合いなさい、本当に私たちを愛し合っていれば、助け合って分かち合うということをしていれば、このような人たちは助かる、大いに助かります。はい、もう一度読んでいただきましょう。シラ35、15節から17節まで。 はい、どうぞ。
苦しみ悩む人への神の憐れみ。不正な生贄を頼みとするな。主は裁く方であり、人を偏り見られることはないからだ。貧しいからといって主はえこひいきされないが、虐げられている者の祈りを聞き入れられる。主はみなしごの願いを無視されず、やもめの訴える苦情を顧みられる。
はい、ありがとうございます。少し考えましょう。それでは2番目の朗読、にてもて、てもての第2の書簡、にてもて4章6節から8節まで、にてもての46から8まで。はい、お願いします。
最後の勧め。私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主が他の日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。
はい、ありがとうございます。では最初の信仰を守るために立派に戦いました。信仰を守るために立派に戦いました。これまずこれについて少し考えますが、ちょっと見れば立派に戦いました。なんかパウロが気取っているなと思っている。なんか自分うぬぼれが強いみたい。私は立派にしました。あまり謙遜ではないようですけど、いや。パウロが後でこう言う、私だけではなくて、みんなが通すべきです。立派に戦う。ですから、なんかけど、うのぼれの強い言葉ではなくて、私たちに励ましの言葉をかけるのです。励ましの言葉をかけています。私は立派に戦いました。あなた方も立派に戦うことができる。ですから、うぬぼれが強い。まあ、時々そう思われるんですけど、聖パウロが、でも、そうではないですね。根本的には謙遜だと。そして、信仰を守る。信仰を守る。信仰はどういうことですか、信仰。いつも言うように、信仰は神の言葉を心に受け入れ、行いで実践するということは信仰です。神の言葉を心に受け入れ、頭だけではなくて心に受け入れ、行いをもって実践する。で、神の言葉は何ですか。結局は根本的には愛し合いなさい、愛し合いなさい。これは信仰の根本。ではこれを心に受け入れ、行いを持って愛し合う。 ですからこの信仰によって生きる、信仰を守るということは信仰によって生きる。ただ私がいつまでも神様の存在を認めます、イエス・キリストは神であるということを認めます、これは信仰ではないです。もちろんこれも信仰ですけど十分ではない。それによって生きる、キリストのようにキリストと共に生きる、この信仰によって生きるのは信仰。これを立派に戦って守りなさい。で、戦いましたというんですね。誰と戦いましたか。誰と戦うんですか。まず自分と戦う。敵はまず自分の心にある。エゴイズムと傲慢、エゴイズムと傲慢と戦う。で、どういうふうに戦うことができるかというと、取り除くことはできないでしょう。取り除くことはできない。あ、私にはもうエゴイズムがなくなりました。傲慢です。それは死ぬまで心の底に入り込んでいる現在ですね。罪の根源。ですから取り除くことができないけれども超えることはできるんです。愛を高めて、愛がエゴイズムよりもエゴイズムに上回ることにすることができます。愛し合う。また繰り返すけど何回も言った、どういう意味で愛し合うということでしょう。助け合って分かち合う、助け合って分かち合う、これは愛の行いです。助け合って分かち合う、許し合って譲り合う、許し合って譲り合う。尊敬し合って受け入れ合う、尊敬し合って心の中で尊敬し合って受け入れ合う、治らない欠点があるこの人を受け入れ合う、受け入れ合う、大切にし合って仲良く生きる、大切にし合って仲良く生きる、これは愛ですね。これを高めればエゴイズムと傲慢に上回ることになります。ですからまず敵は自分の中にあるんですね。外の敵もあります。外側の敵、それは周りの価値観、社会の価値観、ファッション、生き方のファッション、お金はすべて、お金はすべてだ。あ、それがある。とにかくその周りの雰囲気は必ずしもいいとは限らない。それは敵になる。それと戦わなければならない。ですから立派に戦う。いつも戦わなければならない。この二つのことは中の内の敵と外の敵はずっと愛です。だからいつも戦わなければならないです。で、これ戦いました、信仰を守り抜きました。三節、今や義の栄華を受けるばかりです。義の栄華を受けるばかりです。これはどういう意味だと思いますか。義の栄華、 あるところに本当は文書で聖書の中にこの翻訳もありますね。すごい間違ってると思う。この意味です。義というのは正義の栄冠、つまり私がいいことしたので栄冠を受ける権利がある。正義に基づいて私が権利がある、そういうふうに解釈している人がいますね、あのカトリックの中では。それは大きな間違いです。聖パウロはこれは絶対認めない。聖パウロの神学の丸つぶれです。これは私たちがいいことするので報いを得る権利がある。それは絶対良くない。冠はこの、義の栄冠はこの意味です。義というのは正義の義ではなくて、私たちの権利ではなくて、救いの恵みという義です。救いの恵みという意味の義です。でそれは贈り物です。私たちは獲得する権利ではないんです。私たちは一生懸命に行いを持って立派に戦うのは当たり前なことです。最低必要条件です。でもそれでは十分ではない。それがあってなおかつ神様の恵みをいただく、いただくのです。救いの恵みは勝ち取るのではなくていただく。そのために最低必要条件としては立派に生きる、愛し合って生きる。でもそうするからといって報いを得る権利はあるとは決して思わない。聖パウロはこれをすごい強調します。主にローマへの信仰に、立法を守れば救われると思わないよ。立法、ユダ、あの当時のユダヤ人たちは大体この意見を持っていた人が多かったらしいね。立法の掟を守りさえすれば救われる権利がある。当たり前。それは違います。私たちを救ってくださるのは立法ではなくてイエス・キリストです。イエス・キリストから救いを受けます。ですから義の栄冠というのは正義で、正義に従って私を受ける権利のある栄冠なのではなくて、救いの恵みをいただく。で救いの恵みは何ですか？救いとは何ですか？天国にもこの世の中にもこの救いがあります。一言で言うのは極めて難しいことですけれども、私にはピンとくることは、救いとはこれです。法と息子のお父さんが法と息子に向かって取った態度は救いです。つまりお父さんは子供に向かって許してください、受け入れてください。この悪いことした人、この悪い欠点のある人を受け入れてください。そして抱きしめてください。愛してください、抱きしめてください。これは救いです。神様が許してください、受け入れてください、抱きしめてください。天国には完全に完璧に、私たちには想像できない形で行われるとクリストが教えています。この世の中にもこの救いがあります。生きているうちに神が許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださるということを信じて 感じて喜んで生きるんです。信じて感じて喜んで生きるのです。そしてその喜びを周りの人と分かち合うように、周りの人にこの喜びを感じさせるように、もう一度読んでいただきましょう。
最後の勧め。私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主が、かの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には、誰にでも授けてくださいます。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは3番目、福音。今日の福音、ルカによる福音、18章9節から14節まで。ルカ。はい、お願いします。
ファリサイ派の人と徴税人の例え。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下していく人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、反通を犯すものでなく、またその徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのパリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。
ありがとうございます。まず旧説の一番最初から読むと、これはこの例え話のイントロダクション、これはすごく大切です。例え話を読むときに、この最初と最後の締めくくりは大切だと思います。そうしないと分かりません。ここははっきりと言う、何についてイエス・キリストが話したいんですか。自分は正しい人間だと呼れて他人を見下す人に対して話しています。これは中心です。それを忘れると、例え話がわからなくなると、例えばイスカリオテに、法と息子、一番最初に、何のためにこの例え話を、それは罪人が、違法人と徴税人と罪人がイエス・キリストの悔い改めるために、キリストに近寄ってました。で、キリストがその人たちを受け入れていた。それを見たユダヤ人たち、ファリサイ人と律法学者たちは、キリストを批判する。この人たちを受け入れる。この人たちの友達になっている。けしからん。 その人たちと話してはいけない。もう人間のクズだ。それに対してイエス様はその法と息子の例え話を言ったんです。ですからこの法と息子の例え話は子供の教育に対するのかと教育論ではないんですね。ある人がこう言うんですよ。あのお父さんは不公平ですよ。お兄さんを無視にしてこの可愛い弟の方がまだいいお父さんではない。お父さんとしては最低だと。それは関係ない話。ここはキリストは教育論の話してないんです。罪人が戻って罪人を受け、悔い改めれば受け入れるから。はい。では、イントロダクションは大事だ。で、ここでうのぼれて、自分がうのぼれて、そしたら何を見下す人。で、この例え話を言う。で、一番最初に、二人の人間が祈るために死ぬ。一人はファリサイ派の人。これについて。多分、まあ、イエス・キリストが一人はファリサイ派と言ったでしょうけれども、ある専門家たちに忘れは、そうとは限らない。イエス・キリストがある人と言った。で、ファリサイ派の人と付け加えたのは、初代教会の、福音者たちですね。というのは、聖書にはファリサイ派の人たちはすごい厳しく取り扱われているんですね。すごい批判されているんです。そんなに悪くはなかったんです。立派なファリサイ派のはたくさんいました。イエス様の友達もたくさんいたし。ただ、初代教会の時にキリストが死んでから、ファリサイ派の中からあるグループがクリスチャンを迫害していたんです。ひどいことしてたんですよ。聖パウロも協力してたんですね、最初は。だから、クリスチャンたちはファリサイ派を全然好きではなかったんです。嫌っていたんです。ひどい人間だと。で、その雰囲気は、福音を文章するときにも、その雰囲気は影響を与えたのではないかと思われます。ですから、イエス様はそれほどファリサイ派を批判していなかったんです。ただ、まあ、もちろん、火のないところに煙は立たないけども、それほどではなかったんです。ただ、雰囲気は、初代教会の雰囲気は、その感情が文章に入り込んでいたかもしれません。まあ、大切なことではないんですけれども、こういうふうに結局、福音の神の言葉を書いたのは人間ですね。神様はディクテーションしたのではなくて、人間はそれを見て選んで書いたんですから、人間には欠点があるので、その欠点もここに入っているかもしれませんので、びっくりしないようにしましょう。では、これを言ってから今度、このファリサイ派のことを見ましょう。このファリサイ派はやっぱり自分の世界に住んでいるんですね。私、私、私、こればっかりですね。私、こればっかりです。はい、はい。ですからマリア様のマリア様と比較してみますと、マリア様の歌もありますね。エリザベトに会いに行った時に挨拶してからこの歌が素晴らしい歌を歌いますね。その時にはマリア様は自分が、恵まれた女性だと言ってますね。なんか自分を褒めてたみたい。自分を褒めてたみたい。このファリサイ派のように、ね、似たようなものだと。で、ところが考えてみれば、ファリサイ派は、私は、私は、私はしました。私はしなかった。悪いことしなかった。私はする。私は税金を納めている。私は悪いことしない。 全部私、私は私。マリア様は違う。マリア様の文章の主語は、主は見てくださった。主は助けてくださった。主人公は神です。自分ではなくて神は。全然違う。この人は自分の世界ですね。自己中心。自分には、自分の世界には自分しかいない。誰も。似てますね、私たちは。ちょっと反省しましょう。自分の世界に住んでいるんです。人のことをあまり考えない。いつも自分は、自分は、私は、私は。やっぱり、輪を広げるようにしましょう。人のことを考える。自分の世界に人を入れ込むようにしましょう。しかも、この人が祝っているだけではなくて、人を見下す。あの朝鮮人のようなものではないので、感謝いたします。確かに、朝鮮人は非常に悪いことをしていた。税金のお金は貧しい人からお金を取って自分の贅沢と悪い遊びのために使っていたんですね。それは許せない。本当にみんなに嫌われていたんですね。でもこの人は見下す。この人のような人間ではない。反省しましょう。ですから彼らが異邦人と朝鮮人と罪人を見下していた。イエス・キリストはこの人たちを見下さない。ただ、悔い改めを求めるんです。この人たちの悔い改めを認めるんです。求めるんです。ですから、この異邦人、このじゃなくこのファリサイ派のようにならない。ならないようにしましょう。かなり似てますよ。この人の話を見るとやっぱりこの人はひどいなと思うけど、よくよく反省したら私たちに似てるところが多いですから、このような人にならないように。今度は朝鮮人も注目しましょう。あの人は可愛いですね。目を上げることもできないので、むしろ遠いところに立って、罪人の私を憐れんでください。神様、罪人の私を憐れんでください。この祈りがいいですね。私たちも時々この言葉を繰り返した方がいいと思います。というのは、罪人であるとは認めない。私たちは。私はいい人だ。まあ、時々悪いことをする。でも、まあ、いい人ですよ。罪人だ。私がいい人だという気持ちが、人間の心には非常に円滑、非常に滑らかに入ります。私がいい人だと。深いところに入りがない。ところが真実ではないかもしれません。というのは、私たちは悪いことをするときもあります。人に傷をつけることもあります。人に傷をつける。しかも、気づかないで傷をつけるときもあります。気づかないで。でも気がつくはずだったのに気づかない。ですから気づかないという罪がある。どうして気がつかないんですか。当たり前ですよ。この人は一人ぼっちだったので、あなたの周りで何もあなた自分のことばかり考えて、その人のことを全然考えて、あ、気がつかなかった。どうして気がつかないんですか。理由は一つです。 自分のことしか考えないからですよ。人のことを考えないので気づかないんですよ。人のことを考える人間だったら気がついたはずですよ。気づかないという罪もあります。あるいは傷つける、そこまでいかないけど心の中では人を見下している、人を妬んでいるかもしれません、人を裁いているかもしれません。ですから私は罪人ではないということは、ちょっと待ってください、もうちょっと考えてください、そうかもしれない、悪いことをするかもしれない、もう一つ、悪いことをするだけではなくてすべき良いことをしないから罪を犯すんです。すべき良いことをしないという罪があるんです。悪いことはしない、良いサマリア人の例え話の1番目と2番目の人は悪いことをしないんですね。積極的にその怪我人のために悪いことをしないんです。ただすべき良いことをしなかったので止まる、助けてあげなかった。法律的には罰せられないんですね。彼らがそこでこの人を助ける義務がある、義務はないんです。でもキリストのクリスチャンとしては義務がある、クリスチャンとしては法律的には義務ではない。でもあなたはその人を助けることができれば助けるはずです。良いことしない、善を行わないのは悪を行うことになる、善を行わないのは悪を行うことになるときもあります。もう一つの罪の種類が向上心が足りないという罪、向上心が足りない、与えられた才能と能力と健康可能性を実現しないからです。タラントの例え話を思い出しましょう。主人がある人にしもべに5タラントをあげる。タラントというのは大金だけではなくて英語のチャレンジ、タレント、テレビタレント、その意味、つまり能力、能力から、ある人は5、ある人は2、ある人は1で商売して倍にしてまた帰ります。で旅行から帰ってきて計算する。5タラントもらった人は働いて倍にして返した。よし、良いしもべなら入りなさい。2番目は2タラントをもらって働いて倍にして4タラントをお返しします。よし、良いしもべ、いいしもべ。1番1ついただいた人は通信に入れて出してそのまんまに返します。悪いしもべだ、盗んでないと使えずに倍にすべきだったんですよ。倍にしなかったので出て行けと言うんですね。私たちもいろんなタラントをもらってますね。才能、能力、健康、いろいろと、それを無駄にするのは罪です。罪ということは私は好きじゃない言葉ですけども、やっぱりやめた方がいい。いただいたものを精一杯に働いて生かす、生かすように実現する、それをしないのも罪のようなものが考えられています。ですからこの人のように、徴税人のように、私を憐れんでください、これを私たちはあまり頼みたくないね。憐れん、憐れよ、いやですね、なんか自分のプライドに、プライドは許せないけど、でもやっぱり神様、罪人の私を つまり悔い改めて謝って許しを願う、この段階悔い改める、それから謝る、それから許しを願う、憐れみを願う。これは神に向かってすべきことです。そればかりか、人に向かってこれをしなければならないです。悔い改めて謝って許してくださいと願う。あまりしないね、私たち傲慢の塊ですから。認めて悔い改めて謝って、そして許してくださいと願う。人間に対しても、そして一時的なことを言うけども、ありがとうとごめんという言葉は、すみません、ごめん、それは本気で言うことにしましょう。形式的にありがとうというのは、本気でありがとう、本気でごめん、すみません。そしてまたミサの一番最初に悔い改めの祈りがありますね。ミサが始まる一番最初に、それを本気で唱えることにしましょう。私は罪を犯しました。はい、この意味で義とされて、義の栄冠をいただきたい、願い求めましょう。もう一度読んでいただきましょう。
ファリサイ派の人と徴税人の例え。自分は正しい人間だと見越えて他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、減り下る者は高められる。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、それでは次に参りましょう。マタイ18、12節から14節まで。マタイ18、12節から14節まで。はい、お願いします。
迷い出た羊の例え。あなた方はどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、 その一匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて、迷い出た一匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずに行った99匹より、その一匹のことを喜ぶだろう。そのように、これらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。
ありがとうございます。ちょっとその前だったかな、ちょっとその前に、決して天の国に入ることはできない。自分を低くして、この子供のようになる人が、自分を低くして、つまり、弱いたち子供たちと話すときには自然に低くなるでしょう、自分が。そうしないと距離が、そうすると子供が怖くなる。やっぱり低くなる。合わせる。では私たちが人に合わせる、妥協しないで合わせる。これはイエス・キリストの見本。素晴らしいだった。イエス・キリストは例えばザーカイの時には、ザーカイは徴税人でした。しかも徴税人の頭エリコのものすごい悪いことをしたはずですよ。でこの人がイエス・キリスト、あなたの家に入りたい。でその人イエスクリストを受け入れる。イエス・クリストはその家に入るんです。その家に誰がいいかというと、ものすごい雰囲気ですよ。ヤクザと暴力団と売春とあれやつにも、すごい普通の人が近寄らないところですよ。イエス様はわざわざそこに入ったんですね。その人たちと一緒に食事していたんです。ところがイエスがそこに入って、主に交われば赤くなるということではない。キリストは主に交わって、主を白にする。彼が汚れないで人を救う。ザーカイ、イエスキリストのその悪い雰囲気の中で、イエス・キリストの態度とあれを見て、やっぱり感心して立ち上がって、私の財産の半分を貧しい人に施しますという。悔い改めたんですね。悔い改めるためにそこに合わせる。自分合わせる。でも妥協しない。妥協しないで主に交われば赤くならないで、入るんですね。でその時、今日救いがこの家を訪れたと言って、一人の人間を救ったんですね。私たちもこのように低く合わせるんです。人に合わせる、でも妥協しないように。ちょっと難しいけど、それからこの人の子が、子供たちを、聖書における子供たちは、ちびっ子だけではなくて、弱い立場の人は、貧しい人は子供です。ですから、この人、一人でも軽んじないように注意してください。軽んじるんじゃない。神が、この人たちを特別に大切にしているの で、私たちはこの人たちを無視しているんです。それは神様が決して好きではないんです。よくない。で、その後、この有名な例え話、一匹の迷った子羊の例え話。たった一匹ですね。なんか私たちは 数字に数にこだわりすぎると思います。やっぱりリールケが言った言葉が私は好きですね。リールケ、大切なことを、大切なことの価値を定めるには、大切なことの価値を定めるには数字を基準にしないように、大切なことを、大切なことの価値を定めるには数字を、数を基準にしないように、そうですね。星のおじさんもいたですね。私は大人のような大人になりたくない、大人のような人になりたくない、大人は数字しか何も分かってない、いつも数、それしか分かってない。大人に向かっては、昨日友達と一緒に遊びに行ってすごく楽しかったというと、何人でしたかと聞くからです。バカですね。何人でも関係ないじゃないですか。それにこだわる大人は、すごくいい家を見た、大きさは何メートルですか、それはメートルどうでもいいじゃないですか、綺麗な絵を見た、いくらですか、全部数字ですね。数字しか何も分かってない、一番大切なことは分かってない。大人はやっぱり大人になりたくないという、ね、星のおじさんですから、イエス・キリストはたった一匹の羊のために苦労して見つけるまで探し求める。確かにリルケのあれに戻りますけど、大切なことを定める、価値を定めるには数字を基準にしない。でもね、建築のためには数字を使わないとできないですね。銀行は数字、私たち数字がないと何もできないんじゃないですか。そこですよ。本当に大切なことはというのは、キリストが言うように、また6章33節、まず神の国を求めなさい、他のことは何とかするから何とかなるんです。まず神の国は何か、愛の場ですね。愛し合ってる状態、神の御心が実現される状態、行われる状態、それはまず、それは本当に大切なことです。他のことは非常に大切ですけども、本当に大切ではないです。日常生活のためのお金などは非常に大切ですよ。もちろんそれを求めなければ、でも働けば何とかなるんですよ。ただナンバーワンの価値観のトップは、愛し合いなさい、愛を求めなさい、それは本当に大切で、それはそれを定める、その価値を定めるには数字を使わないで、イエス・キリストはたった一匹のためにこの苦労をするんです。私たちはどうしようもないですね。一匹の人ですね。私は死刑に賛成してる人が多いかもしれません。皆さんの中からは、私は反対すると言わないけど、なくなってほしいと。というのは、例えば私、3日前に会った一人の死刑確定者、彼がもしもね、ですから世間がこの人たちを相手にしない、もう死んでいるんです、どうでもいい。イエス・キリストはそうではないんですね。この人の悔い改めを求めています。もうこの人は悔い改めても悔い改めてもどうでもいい、とにかくもう死んだ、そうじゃないんですね。たっ った一匹悔い改めるように、でそのためにこの人たちには少し希望を与えないと悔い改める原動力を感じない。どうせいつか呼ばれて殺される、死刑されるんだったら何のために悔い改める必要性がある、意味がないと。ところが無期懲役のあれだったらずっと刑務所にいる、でも行いによってこの人は本当に悔い改めた、もう一度社会に出てもいいという人がいれば、よく石橋を叩いて渡られる、やっぱり出して、でこの人たちはある人はみんなそうではない、みんなうまく見ない方がいい、ある人たちは出ればもう一度悪いことをする、でもある人は本当に社会に悪いことしたのでまた出て社会のためにいいことしたい、社会に恩を返したいという気持ちで一生懸命に本を読んで聖書を読んで悔い改めているんですね。その人には希望を与えないと、希望があれば絶対できる、でも私たちはそれについて興味がない、そこは神様とは違うんですね。一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではない、一人でも滅びることが、一人でも傷ついた足を折らずくすぶる闘志を消さない、イエス・キリストはそうですね、傷ついた足を折らずくすぶる闘志を消さない、傷ついた足を折らず、これはイザヤ預言者ですが、傷ついた足を折らずくすぐる闘心を消さない。でスケールを落としまして、私たちの身近な世界に戻りますと、やっぱり私たちは人を大切にしないんですね。一人の友達が離れたらどうぞ、全然興味がない、他に友達がいっぱいいるから、新しいのを作ろうと思えばいくらでもできるので、冷たいコーナー、人を必要としない、帰ればいいよ、そうじゃなくて、やっぱり神様が親心ですね。親にとっては子供は一人一人全てです。一人を失ったら全てを失うことになる。もちろんあと二人が残ってますよ。それはもちろん一人一人全てですけど、この人は交通事故で死んだので全てを失ったという気持ちで生きる親ですね。ではこの親心は神の心ですね。私たちも友達に対して似たような気持ちを抱いた方がいいのではないでしょうか。はい、もう一度読んでいただきましょう。
迷い出た羊の例え。あなた方はどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて、迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹より、その1匹のことを喜ぶだろう。そのように、これらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、もう一つ読みましょう。二回読まないのでよく聞いてください。マタイによる福音18章21-35。マタイ18:21-35。はい、お願いします。
仲間を許さない家来の例え。その時ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回まででした。イエスは言われた。あなたに言っておく。7回どころか7の70倍までも許しなさい。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントの借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はその家来に、自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってくださいと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ところがその家来は外に出て、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君が怒って、借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。
ありがとう。
あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるだろう。
ありがとうございます。まずタラントお金のことですけども、大切なことではないけど、一応ちょっと聞いた方がいいです。お金がたくさん出てくるんですね。でいくらですかと分かりにくい。でもデナリオンを分かりやすい。デナリオンは1日の日雇い労働者の1日のサラリーですね。だいたい1万4000円でしょうかね。私たち昔この講座の、メンバーと一緒に鎌ヶ崎に行ったんです。鎌ヶ崎には、家があったんですよ。ボロボロの家だったけども、そこに2泊3日いたんです。で朝早く4時に広場に行って、そこでみんな雇われてる時に、ね、であぶれの人もいて、またすごい世界ですね。そこにいてます。でそこにやっぱり1日、あの時には1万2000円でした、ね。それはデナリオン。良いサマリア人は2デナリオンをあげるんですね。そして日雇い労働者は、来週これを誰が使うんですか。1日1デナリオンという約束で。あとはタラントンはすごい、だからこの人は1万タラントンです。もうそれはもう大げさ 大げさにして、これいくら働いても返すことができない、すごくいくらかと分からないけども、ものすごくものすごい大金です。あとは有名なスターテル、スターテルというのはイエス・キリストがペトロに言うんです。税金を納めるために湖に行って漁師の際、一番最初の魚の口を開ければ1スターテル、それで2人の税金を払いなさい、スターテル。もう一つオボロン、オボロンというのはヤモメが献金箱に入れたお金です。すごい少ない。あとはある南ドラッグマとかでも、このようなことで十分です。はい、で、まあ、時間の関係でこの例え話はすごい分かりやすいから説明する必要性はないけども、確認としてはなぜ私たちが許さなければならないでしょうか。一つは許されているから。この例え話はこれですね。許されているのに許さない、これはいけない。あなたがいっぱい許されているのにどうして人に許さない。先ほどの悔い改めで、私はいい人だと、私は罪人だと認めない、これに絡んでいますね。私たちはいっぱい許されていますよ。神様からも人間からも許されているのに、どうして自分が許さないんですか。許されているから許しなさい。これは第一の理由で、二番目の理由は許されるために許しなさい。許されるために許しなさい。自分が許さなければ許されない。自分が許せば許されるでしょう。ですから許されてるから許されるために許しなさい。で、許すことは感情で、感情としては許すことができなければなるべく考えないようにしましょう。で、どうしても考えることだったらなるべく忘れるようにしながら、なるべく考えないようにしながら、でもどうしても残っているんだったらその人のために祈りなさいというんですね、イエス・キリストは。その人のために祈りなさい。その人のために災いを祈るのではなくて、不幸を祈るのではなくて、その人の幸せと祝福を祈りなさい。イエス・キリストは十字架上でそうなさったんですね。この人たちを許してください。少し考えましょう。それでは、アベマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の皆によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、子胎内の子イエスに祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今の死を変える時も父と子と聖霊の御名によって。アーメン。疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。